今日から、月第一日曜日はサムエル記を学んでいくということにしています。サムエルというのはこれは預言者の名前なんですね。で、このサムエル記っていうのをずっと前に私が読み始めた、もう40何年も前ですね。ずっと読んでいったわけですね。まあ、最初から、いわゆる通読という形で。そうすると、確かにサムエルっていう名前は出てくるわけですね。ところが、15章ぐらいでもう終わりなんで、15章で。そして、あと16章からずっとですね、サムエル記の下はすべて、これはもうサムエルは出てこなくてですね、ダビデなわけです。で、ダビデの実際か何をしたか、ダビデのことについて詳しく書いてあるわけなので、どうしてこのサムエル記という名前がついているのかと、ちょっと不思議に思ったことがあります。そういうことでですね、このサムエル記とあればです、サムエルが全て主体となっているかと言ったら、これは大きな間違いであってですね、特に今言ったように、下の方、サムエル下の方は全てダビデのことなんです。ダビデが中心です。けれどもですね、そのダビデが、その王となっていく、一番最初の出発点においてですね、このサムエルが非常に重要な役割を果たしたと。いうことでですね、そういうふうにこの出発点の重要さということでサムエルという人がこのタイトルになっているわけですね。で、その出発点にはですね、何があったのかということですが、これはごく普通のですね、男の人ですね、エルカナとそれから奥さんが2人おったと。このようにごく普通に書いてあることがわかりますように、旧約聖書では一人の男の人に奥さんが複数おるということはごく普通だったわけなんですね。これはアブラハムでもそうですし、ヤコブでもそうだったわけですね。ヤコブの場合も、愛したラケルに子供生まれなかったから、奴隷のような女の人に、まあ、子供を産ませると。これもごく普通だったということなんです。そういうふうに、旧約聖書ではですね、復活ということもほとんど現れないとかですね、あるいは戦争、武力による戦争が普通であるということもあってですね、どうしても旧約聖書を中心、それだけをですね、書いてあることを思うと非常にこれを驚くようなこともあるわけですね。ですからいつも新約聖書ではどうなったかということを考えないと間違うということですね。戦争を肯定するということも、当然これは新約から見たらいかなる箇所からも肯定はできないことですが、旧約聖書を恣意的に勝手に使うとそういうことになったわけです。それでこういうふうにごく普通のですね、社会的な地位が大きいとか、お金持ちであるとか、権力があるとか、土地をいっぱい持っていた、そんなこと何も書いてないんですね。ごく普通の夫婦が出発点になっておってですね、そしてこの2人の奥さんが非常に、特にこの1人の奥さんから子供が生まれたということですね。ハンナっていう人には子供が生まれなかったということで、子供が生まれないということはですね、非常に大きな不幸であるというふうに考えられていたわけですね。で、これはどうして一夫、奥さんが多妻ということの一つの理由にもなっておってですね、子供が生まれなかったらですね、仕事ができないわけです。で、その家はそれでも終わってしまう。実際のところですね、奥さんが一人で子供が生まれないということもよくある。子供が生まれなかったらですね、たちまち仕事ができないということなんですね。その旦那さんが例えば病気とか事故で、あるいは怪我して足がどうか仕事できなかった、本当にその家はもう破滅になるわけです。まあ、そういうことで女の人がですね、とってもじゃないけど力仕事ばかりだからできないわけですね。そういう意味でその家を守るためにですね、仕事 の助けをするということ、それから子孫を残すという、まあ、そういったこともあってですね、子供が生まれるということは非常に重要なことだったわけですね。この昔の社会は大体みんなそうです。これも全部そうですね。仕事といえば力仕事ほとんどですが、今のように事務員だとかですね、銀行員のように数えている、まあ言ったらお金の勘定、数字ばっかり扱ってですね、月に座って、そういう仕事は全くなかったわけです。まあそういうことで、子供っていうのは非常に重要な存在だったということは世界的にまあ当然だったわけですね。で、ここに、ペニンナには子供があったが、もう一人のハンナには子供がなかったということで、そこで子供があるのはですね、非常に高ぶってですね、このペニンナは。そして子供が生まれないっていうのは神様の罰だと。何かが悪いからそうに生まれないんだというふうなことで、とてもこういじめたということだったわけです。で、ハンナの性格に問題があったからこういうようなことはなったんじゃなくて、このペニンナという人はとてもですね、この心のこう曲がった人のようだったようわけですね。ハンナが子供が生まれなくて悲しんでおるのにですね、それを敵視して何か悪いことをされたんだったら、それは敵視するということもあるでしょうけれども、子供が生まれなかったその弱みにつけ込んでいじめたと、夫のですね、愛を独り占めにしようという気持ちがあったのではないかと思われますが、まあ、そういうようなことでですね、このような、まあ、奥さんが何人かおれば当然これは争いが起こるということもよくあるわけですね。こういうごく普通の社会的にも何にも力も権力もないところから、これから非常に大きなことが出発するわけですね。これはサムエルという人が神様から委ねられて最初の王というものがここで生まれるようになるわけです。その王という頃から後にですね、このダビデも現れるわけです。そしてダビデが現れてからずっともう王政っても確立していくわけですけれども、その王が様々な罪を犯して分裂して混乱をして、北イスラエルをまず滅びる、ユダも滅びるとかですね。で、様々な歴史が起こっていく、その出発点だったわけですね。けれどもそのダビデ、このすぐ後に起こるダビデっていうものがですね、これが後のキリストのいわばモデルにもなってですね、キリストがキング・オブ・キングス、王の中の王と言われるようになったのも、このダビデということの完全なお方、ダビデが完全になったお方なんだと。まあ、そういうことでですね、キリストすらも王と言われるようになったわけですね。まあ、そういうふうに、この後の歴史で非常に大きな影響をもたらすようになった、この王の制度、王っていうこと。それはこういうふうに、ごく普通のどこにでもあるようなこと。しかもそこの中のですね、ハンナという人の非常な苦しみと悲しみということから出発しているということなんです。神様がですね、何かを特別なことを起こそうとしたらですね、こういうふうに人間が予想しないようなこと、人間なら決してしないようなことを出発点とするということなんですね。これは、我々がですね、何かをする、あるいは会社を起こすとか、ある事業、仕事を起こそうと思ったら、まず苦しい病気の人を使うようなことはまずないわけです。ですね、悩んでる人、もう悩んで悲しくて仕方がないような人、立ち上がれないような人を使うようなことはまずない。それは元気いっぱいの人、能力もある、健康があってですね、そうして、頭がよく働いて経験がある。そういう人がいろいろなことをこう企画するわけです。で、どれぐらいの費用がいるのかとか、場所はどういうふうにしたらいいのかですね。どのところに、どの仕事にどんな人をここに当てたらいいかと。そういうことをきちんと詳しくですね、正確に考えて見通すことができる人が担当して、そして何かの仕事を始めるわけですね。どんなことでもそういう企画担当の人がですね、そういうことはあんまり頭が働かなかった。それはもう壊れてしまうわけです。将来の見通しとか。今の飛行場の問題とかですね、国内に狭いように100もあるようにたくさんあって、もうすごい赤字でですね、もう本当にそういうふうに、まあ、将来の見通しもなく、目先のことばっかり考えると、まあ、そういうことが起こるわけですね。まあ、そういうことはたくさん、まあ、実はあるわけです。で、まあ、そういうふうに少しでもそんなことはでもないように、普通はいろいろなことを考えて、 けれども神様がですね、ことを起こそうとされる場合には、そういうふうに頭が良くて組織力があってですね、お金があって、それからしようとかいうふうなこととは全く違ったことから始められるというんですね。それをこの聖書ということは、まあ、非常にはっきりと書いてあるわけです。一人のですね、女の人の悩み、子供ができないという悲しみや苦しみなんて、これ社会的に、あるいは政治的に見たら何でもないですよね。そんなこと。どこにでもあるようなこと。その一人のそういうでも悲しみや苦しみを用いて、そこから出発させたということなんですね。それで、こういうふうに、我々もですね、誰もこんな母な家庭のですね、まあ、争いとか苦しみや悩みから、を好んで、このことをもらいたいと思わない。病気とかをですね、好んでもらいたいをした誰もいないですね。大概この世は非常にいろいろな人がおってですね、山のこの岩壁ですね、とっても登りたくないと、とっても危険ですよね。もし失敗して落ちてもう死ぬわけです。それでもそういう非常に危険なところも登っていく人がおったりですね、この南極のような氷ばかりのところを1000キロ、2000キロをですね、ずーっと歩いていくだとかですね、そんなことしてどういうことなんだろうかと、まあ、とにかくですね、あるいはあの車の競争のレースでもですね、200キロも300キロも音出して、そんな危ないことに命を懸けるなんてと思うけれども、まあいろんな人がおるわけです。けれどもですね、こういうふうに病気になりたいと、苦しい癌になりたいとか、昔のようにハンセン病になりたいとか、目が見えなくなるとかですね、あるいは足が呆れてしまう。足の病気になるとか、そんなことを好む人は誰一人いないわけですよね。もうその点では共通しているわけです。大概人間は変わった人もおっても、苦しい病気や体の障害をあえてそうなりたいなんて言う人いないわけです。けど神様はですね、そこが違うところなんですね。私たちは決して受け取りたくないような苦しい病気とか、あるいは事故とか、家庭の不安とか、問題、壊れたこととかですね、あるいは体が病気、あるいは壊れた障害とか、そういうふうに決して求めないことを用いてですね、神様は大きなことをされるということなんですね。そういうことがここのところでまずわかるわけなんですね。後のことに、これは非常に大きなことにつながっていくわけですが、この、そういう苦しみを、いわば、出発点、人間なら決して求めないことを出発点とするっていうことは、他にもですね、出エジプト、イスラエルの人の歴史の中で最大級の出来事になったですね、出エジプトっていうこと。そこの過程で、非常に好き越しという人、だから好き越しということで今もユダヤ人は続けているわけです。何千年と続けるぐらい非常に大きな意味。これは苦しみ。から神様の導きで脱出できた。で、その過程で実戒という神の基本的な言葉も直接与えられたと。それもみんなですね、楽々のんびりした生活の中で与えられてないんですよね。奴隷となって非常に苦しめられて、生まれた子供は全部投げ捨てられて絶滅、滅びる危機にある。苦しくてですね、悲鳴を上げて滅びると。そういうところから神様が助けて、この大きな歴史の出発点にしたというわけですね。神の言葉もですね、ゆったりとしたこう部屋の中でですね、のんびりして、まあクーラーも何も効かしてですね、気持ちのいいところで神の言葉をもらったんじゃなくって、砂漠のですね、非常にこう危ないところ、水もない、食物もない、そのような危険極まりないようなところでの途中で神の言葉が与えられたということだったんですね。まあ、そういうふうに神様が何か大きなことをしようと思ったら、いつもそういう私たちがしようと思うこととは別なんだと。そういうことを考えてみますとですね、我々のこの人生の途中で生じる様々の嫌なこと、悪いこと、決して受け取りたくないようなこともですね、神様の何か大きな技を始めようとされることなんだというふうに信じていくこともできるわけです。それは神様は愛なんだからですね。愛の神様が目的もなしに悪いことをするはずがないということです。 それともう一つここのところで言おうとしていることはですね、そういう苦しみの中で、ハンナはですね、相手のペニンナを憎んだとか仕返したとかいうことではなかったわけです。ここも非常に大きな分かれ目だと思いますね。誰かが悪いことをされたら、これは普通はですね、やり返す、あるいは憎しみを持って言い返すと、やり返したり陰でですね、悪いことをする。そこには何ら祝福はなくて、当然のことながらそんなことをすれば自分の方に悪いことは必ず降りかかる。けどこのハンナはですね、そこでペニンナが理由もなくいじめるけれども、そこにやり返さないで全ての悩み苦しみを神様に持っていったというわけですね。そこでですね、この大きなことが始まる、このもう一つのことですね、まあ、これは祈り、深い祈りがあったということなわけです。何か物事が起こるということはですね、そういうふうに非常に真剣な祈りを伴うようにさせるわけですね。祈りがなかったら、そこに当然憎しみ合いが起こる、分裂が起こるだけになるわけです。その苦しみや悲しみの中でですね、一つも良いことはなくて、そこからさらに悪いことが起こっていく、憎しみ合うことは相手を殺そうとするようなことで、自分の中にも毒を飲むようなことですね。だから何かをですね、非常にこう憎んだり人間をですね、すれば自分が一番害を受けるということですが、そういうことだからこのハンナはですね、必死になってその自分の苦しみを神様に持っていったわけですね。そして、この大きなことにつながっていったわけです。で、この祈りということはですね、もう一つこの別の人、ここにあるですね、主人のエルカナですね、この三節。この三節のね、エルカナもですね、毎年自分の町からシロという礼拝所に乗って、かなり距離がある遠いところまで行ってですね、毎年規則的に主の礼拝のために登って生贄を捧げるというですね、こういうふうに信仰深い人であったということはわかるわけです。いつも礼拝をしていた。けれども、このエルカナはですね、ごく普通の気持ちでですね、このペニンナのによってですね、ハンナが非常に苦しめられているということであってもですね、そのために祈るということはどうもなかったというわけですね。そういうふうに信仰が、あってもですね、本当に苦しむ人のために祈るということもなくてですね、いわば習慣的にですね、これは宗教的な人ではあったけれども、本当に苦しみがある、必死で祈るというのでは全然なかったというわけです。それで、この8節でですね、夫はですね、そのハンナの状態を見て、どうして泣くのかと、どうして食べないのかと、全然理由がわからないというぐらいだったんです。私がおるではないかと、でですね、その別の奥さんが非常にいじめておる、そこからの苦しみ悩みなのに、ハンナの苦しみは全然理由がわからなかったということなんですね。そういうふうに非常にこう対照的に置かれているわけです。で、ハンナはですね、夫が理由が分からなかったとかいうことが分かりますように、いちいちですね、ペニンナからいじめられているということを夫にいちいち告げ口したりしなかったと。自分の中に全て収めていたということのようですね。黙ってそれをみんな自分の内に収めて、そして神様に全てを注ぎ出したと。もしですね、ハンナがですね、いちいち自分の苦しみをペニンナがいじめているっていうのを夫に一つ言うたらですね、そんな私はペニンナを怒ってやろうと いうふうに言っただろうけど、それ全然わからない。どんな情報に苦しんでるのか全然気がつかなかったというわけですね。そういうぐらい、まあ、ハンナは、まあ、自分の悩む心を周りの人にいろいろ言わないで、ひたすら神様に訴えたと。そういう真剣な姿勢というものがなったと。そして、この7節見たらありますように、いつもですね、主の家に登るために、ペニンナのことで苦しめられたと。これはずっとそういう苦しみがずっと続いていたということなんですね。で、神様にその前から祈っただろうけど、なかなか聞かれなかったということがわかるわけです。で、今度もですね、食べようとしない。そして、十節を見ますと、悩み嘆いて主に祈って激しく泣いたと。そして次のもう一つ、今日ここのところで重要な三つ目のことがあるわけです。一つはまず苦しみや悲しみから神様はことを大きなことを出発させるということ。二つ目はこの祈りということをですね、神様に委ねていく、祈るということからつながっていると。それが三つ目というものはですね、その祈りの内容が神様に捧げるということであったということなんです。自分に子供ができてですね、与えられて、そして花高々だと。今度はペニンナを見下してやるというふうな人間的なものでなかったわけです。それは神様に捧げたいという気持ちが深くあったわけです。自分のものとして進んでは全くなかったわけです。その子の一生を主にお捧げすると。その子の頭にはカミソリ入れない。これは、なじる人と言ってですね、神様にすべて、人生すべてを捧げた人は、そういうもう髪の毛を切らないという決まりがあったわけですね。まあそういうふうにですね、この祈りというものが自分の単なる満足のための祈りでなかったというわけです。与えられたものを神様に捧げるという気持ちこそがですね、この大きな祝福につながっていくという、まあそういうことがここで、まあ、意味されているということですね。ここも非常に大きな分かれ目だと思います。これは、多くの場合、ほとんどの場合っていうかですね、例えば、病気が苦しかったら、これ誰でも治りたいわけです。どこか痛くてたまらなかったら、お腹が痛いとかですね、この胃が痛いとか、歯が痛いとか、目がどうも痛いとか、もうそれは治りたい一心になるはずです。けれども、それを治ってですね、どうするのか、ただ治りたいだけなんですね。治ってその健康になったからだって神様に捧げたいというのと、本当に熱心にそういう気持ちで祈るだろうかと、クリスチャンでもですね。そういうふうになかなかならないだろうと思います。痛い、苦しい時には、あるいは家庭に問題があったり、職場で問題があったり、それは解決したいと、早く平安を得たいと、人間関係。で、そういう人間関係、平安になってですね、その平安、感謝を他の人にも捧げたいと、伝えたいと。そういうふうに、解決をされたらその感謝の印として、それを神様に捧げていこうと。そういう気持ちっていうのは非常に少ないんですね。新約聖書の中でもですね、ペテロの姑が病気で寝とったという。そして、イエスが手を触れて癒されたと。だすぐに立ち上がって、起き上がって、そして、周りの人とイエスや弟子たちに奉仕を始めたとあります。それも非常に象徴的なことを意味しているんですね。その家庭の中であったよとかそういうことじゃなくて、神様によって手を引っ張られてですね、弱っとって立ち上がれない人が立ち上がらせていただいたら、そうしたらすぐにですね、今度はその元気になった体を持って奉仕に使おうというんですね。神様のための。そういうふうな姿勢をあの記事も表しているわけなんですね。ここでもそういうふうに、なっているわけです。子供が生まれない場合には、 なんとかして子供が生まれたい、欲しいと思う。でもそういう多くのほとんどの人は、その子供が生まれて普通並み、あるいは自分がですね、欲しかった、自分が満足するってあって、その子供を神様に捧げたいと。神様の国に働く人としてなるように捧げたいと。そういう真剣な祈りを持ってするってこと、これは本当に少ないはずです。子供の成績が伸びたら喜ぶと。喜ぶ何のためか。自分も鼻が高いと。まあ、そういう手で、せいでそんなことが多いんじゃないかと思うんですね。成績が良ければ、その成績を持って神様の国のために使うようにと。そういう祈りを持って親がですね、子供を見つめると。塾行かせるんでも、音楽を、高い火を使って音楽を習わせるの。これみんな、そうなったら自分が鼻が高いとかですね。あるいは政治でその子供の能力が精一杯伸びたらよいと。で、世間にも見てもらえるような、というふうに、まあ、視野が狭いわけですね。そこがまあ大きな間違いになるというわけです。神様にお捧げをすると。そういう気持ちで何でも求めていくというわけです。これは隅でですね、私たちがもう今編集している野の花にしても命の実にしてもみんなそうなんですね。これだけ文章が書けますとかそんなことをするんだったらそんなこと全てやめたらいいんですね。誇りにするためだったらですね。そうではなくて短い小さな文でも何であってもいいから神様にお捧げするという気持ちで作るというわけなんです。まあ万事そういうことなんです。神様どうか使ってくださいと。それがここにあった、この人にはあったということですね。自分の苦しみを見てくださいと。御心を止めてください。子供を授けてください。そしたらその子供を主にお捧げします。っていう気持ちですね。まあそういうことで、私たちも何かを願うときには、それが叶えられたら主にそれを捧げます。というふうに、思うこと。それが、新たな祝福につながるというわけですね。そのことをしなさいとか言われてもなかなかできないんですけど、神様の祈りの中でですね、そういう気持ちが豊かにされるわけですね。祈りが深くなければ自分のものにしたい。けど祈りが深ければ神様から豊かなものが流れ込んできてですね、与えられたものを神様に捧げますというふうにですね、なってくるというわけです。そういうことで、私たちは、絶えず何かをもらってる、受けてる、ですね。食物にしても、衣服にしても、こういう、もう安定生活しても、こういう集会場所にしても、印刷物、本とか目が見えるとか聞こえるとか、いろんなことありますが、そういういろんな与えられたものを、やっぱりここでですね、神様にお捧げするっていう気持ちで、やっぱりいろいろ使っていくと、それは祝福につながるということです。誰でも何かを与えられているんですね、すでに。で、与えられてなければそれを求めたらいいんだけど、求めてそれを神様にこういうふうにお捧げするという気持ちというわけです。はい。まあそういうふうに、このところは、まずこの苦しみからですね、非常に小さなところなんですけど、そこからの出発ということですね。祈りと捧げると。そういう三つのことがこの最初から書いてあって、このことは私たちに非常にある意味で身近なことなんですね。私たちも苦しいことは悲しいこといっぱいこれ次々と誰でも起こってくると。そこでどうするかということですね。運命を憎んだり、相手を憎んだり、しても何にも解決はしないので、そこで神様に祈るというわけですね。解決されたらその平安な力を神様に、ために使っていこうと。まあ、そういったことが私たちと深い関わりを持っていくということなんですね。はい。そういったことはこのですね、旧約聖書の詩編では、それはたくさんあってですね、大体詩編というのはそういう意味では非常に苦しいことから出発をして、神様はその苦しみや悩みをやはり用いられるということになっているわけです。誰でも人間はですね、楽なことを求めるわけなんですよね。だけど、神様はそれを退けて、しばしば私たちは受けたくないものも与える。詩編にはそういう意味で敵対するものとか命が危ないとか病気のこととかですね、あるいは罪による失敗、罪によってもう返すことのできないような事態が起こってしまったとか ですね、まあ、そういうさまざまなこと、でもそこから良きことを神様は起こしてくださるということは、私たちにとっても大きな慰めにもなるということなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。